さあ今週も始まりました、塩原敏行のしこめんねお、10月24日収録の第34回です。パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。そしてアシスタントは Now it's the appearance of a pig。
豚じゃねえわ
豚じゃないんですか
豚じゃないです。
わかった
豚じゃない豚の登場ですって言ったんですよね、
みたいですね、
はい、
Now it's the appearance of a pig、
はい、でも私あの熊谷なんですけどだから
そもそも
私あの前回出させてもらった時になんか熊っぽい振りだったので
ああ
の熊の振りが来ると思って今待ってたのでんどういうボケだろうって今思ってしまいました。熊谷です。
あ、熊谷ですね。よろしくお願いします
よろしくお願いします。
ちょっとそうだよね、ねじれが生じて
た、
ね、
今そう豚ではない、間違いない、でもなぜ私にそれをっていう、
こちらはですね、
はい、
木村さんの豚じゃねえわのコーナー当てに来た、投稿だったので、
知ってます、すいませんねど、
ラジオネーム、
はい、
穴に住む変態エージェントさんから、
知ってる私も知ってるもん、もうその人
もう知ってる、
もう知っちゃってるもん
いつも
またあったか、
いつもありがとうございます、
いつもありがとうございます、
はい、
は
ぁ、ですね、木村さんがですね、
はい、
今日体調が朝からなんか体調あんま良くないみたいなことを言ってて、うん、でも場所取ってたんでラジオの収録はやろうってことを決まってて、
うん、
で熊谷も、ね、はい、今日はゲストで来てもらう予定だったんですけど、
はい、
ちょっともうなんか熱出てきたみたいなことを言い始めたから、うん、お前それは来んなと、普通に休んでなさいあなたっていうことで、
ね、
うん、今日は休んでいただいて、は
い、
なので、
はい、
熊谷にはい、アシスタントとして、
はい、
ゲストではなくアシスタントとして入っていただきます、
はい、
でなんで今日収録する分、今週から3週ないし4週あるかもしれないけど、うん、は、しばらくアシスタント熊谷で行くので、
お、
はい、よろしくお願いします。
代打熊谷ですね、はい、よろしくお願いします。
そうそう、
あの、はい、
ありがとうございます、よろしくお願いします。でですね、
はい、
何の話をしようかなっていろんな考えてたんですけど、
はい、
はい、先週が、星秀美さんをゲストに迎えて、
あ、
セイラムっていう、はい、作品を見てきたよみたいな話で、
うん、
一周その話を使って、ですね、石巻に行ってきたよっていう話をまだ全然してなかったなと思って、このラジオで、うん、
そっか、
うん、
前回私が出た時は行く前だったから、
そう、行きますよっていう話で、
あ、お帰りなさいって話ですね。
あ、そうです、ただいまです、千葉に帰ってきましたよ、千葉に、
そうだ、
そうで、すごい楽しかったというか、
うん、
なんかいろんなものを受け取って帰ったなという話をちょっとしようかなと思って、
うんうん、そうですね、
うん、なんかね、まあすごい全体的にめちゃくちゃ楽しかったっていうのもあるし、
うん、
あと、うーん、なんだろう、もう向こうでインスピレーションじゃないけど、
はい、
本当にいろんな、はい、ああいう土地ってさ、まあ一種のパワースポットじゃないけどさ、本当にいろんなものを受け取って帰れるところだなっていうのを私強く思いまして、
うん、はいはい、
特にその町の人々のなんだろう、バイタリティもそうだし、優しさもそうだし、なんかそういうもの、人間の温かさみたいなのを普通に純粋に感じてしまったなと思って、
うん、
それが顕著に出たのが、あの、俺がね、一人でね、独断で勝手に、空き時間とかに、
はい、
このね、石巻の商店街とかでチラシ配りを勝手にしてた、一軒一軒しかも訪ねて、こんにちはって言って、あの、東京で舞台やってるものなんですけどって言って、今日演劇祭があるんでよかったら見に来てくださいみたいなのを一軒一軒回ってきて、
はいはい、
なんかみんなからは、座組のみんなからはなんかコミュニケーション能力のなんかがいかれてるみたいになって、なんかそれぐらい俺結構ああいうとこ行くとフランクにどんどんその辺の人に話しかけてたの、
はいはいはい、
そうなんですかみたいな、見に来てくださいよみたいな感じとか全然言っちゃうの、うん、普段別にこっちに住んでる時はそういうコミュ力みたいなのを発揮しないというか、別に高いとも思ってないし、
わかるな、
うん、全然しないんだけど、うんうん、なんか演劇やりに行ってるし、
はい、
あとなんかあそこの人の距離の近さというか温かさみたいなのにすごく甘えて、うん、もうなんかいろんなとこに、
はい、
配って回ったりしたら、もうみんなすごい優しくて、
うん、
なんかね、すごい印象的なのは、京屋さんっていう呉服屋さん、
はい、
昔からある90年ぐらいやってるって言ってたかな、その会場からもう徒歩3分ぐらいのところにあるんだけど、行ったら、もういいから、あの、お茶飲んできって言って奥にそう旦那さんに案内されて、コーヒー飲みながら、
はい、
あの時そのね、震災の時に一体どんなことが起こったのかみたいな話とかをすごい 聞かせてくれて、そのお母さんも一緒にいて、お母さんも多分もうね、うん、80、90とかもう結構ご高齢の方なんだけど、そのさ1階のその呉服屋のさ、
はい、
天井のもう梁のところぐらいまでさ水が上がって、ここまで水来ましたシールが貼ってあるの、結構街の至るところで見るんだけど、
はい、
でそこをがもう水面なんて梁の上まで来ちゃってるから、はいはい、こう梁を一旦泳い潜ってくぐって2階に登ってかなきゃ、うん、泳いでかなきゃいけないみたいな状態が、もう映画みたいなああいう状態になってたらしくて、それをこの今90ぐらいのお母さんがやったんだとか思うと、もう本当すごいことになってたんだなっていう風にね、そういうのですごく心が揺れたりとか、あとはまあそれで辞めちゃった店とかも結構たくさんあったらしくて、なんていうの、出るんだってその援助みたいなので4分の3ぐらいは再開業の資金みたいなの、復興のお金出してくれたから、うちはこうやって綺麗、今綺麗になって今日やってんだよねみたいな話聞いたんだけど、でもそれってもう一回やりましょうっていう風にならなかった人ってたくさんいたんじゃないですかって、気持ちの面でお金が大丈夫でもって言ったら、いや本当にその通りだと、だからこの商店街も見たらそれであそこも今やってないしみたいなとか結構聞かせていただいて、へーと思って、やっぱり俺らは震災のことを考えた時に、例えば瓦礫に飲み込まれたとか、なんかいろんなさ、
はい、
原発のとかさ、いろいろあるけど、はい、なんていうの、その一個じゃなくてさ、いろんな被災の仕方があるなっていうふうに思ったんだよね、はい、この人たちは家がそうやって水浸しになるぐらいで、死者とかも出なかったけど、ちょっと気持ち的にメンタル的に少しやられてしまったとか、隣の家の人は多分それでもう今後商売続けるのはもうちょっと無理っていう風になった人とか、結構人によってやっぱ全然受け取り方が違うなっていうのをやっぱ改めて思って、それは俺がここで出発する前にラジオで話してた、あの震災との距離感と、あとまあ多様性じゃないけど人によって感じ方が全然違うんだぞみたいな話、我々で言ったら公演がさ、次の週に本番があったからさ、
そうですね、
それで小道具がない、
はい、
衣装も届かない、物流が止まってる、うん、演劇やんの、
うん、
っていうかみんなメンタル的に大丈夫なんかみたいなとか、うん、状態で演劇をやるかどうかみたいなのが俺らにとっての被災の形っていうのはああいうんだったなとかっていうのを、うん、改めてすごい実感したね、うん、そこの人たちの言葉を聞いて、
うんうん、
やっぱり距離が近い人ほど、
うん、
全然やっぱ俺らが感じてるものと違うものを感じてたりして、うん、へーなるほどって、そういう話をたくさん聞かせてくれてさ、
うん、
でコーヒーだけならね、いざ知らず呉服屋さんの手ぬぐいとかもいただいて、これ持ってきなよ、あんた汗かいてるからこれいただいちゃったりしてめちゃくちゃ感謝してね。でそこの呉服屋さんにそのチラシ渡しに行ったら、まあ当日はお仕事があるかで見れに来れなかったんだけど、そこのたまたま次の日ぐらいに来たお客さんがそのチラシを見て来てくれて、終演後にあそこの呉服屋で聞いて話聞いてきたんですよみたいなことを話しかけてくださって、うわなんか人のご縁だなと思って、
すご
いめちゃくちゃなんかいろんなものが揺さぶられた、
ね、
こういうことってあんだなみたいなとか、うん、でこれ本当に偶然の一致なんだけど、その呉服屋さんに、そのでっかい法被が真ん中にドンって飾ってあって、
はい、
その法被の背中に漢字一文字ででっかくドーンと、
うん、
もう一本やったその日曜日よりの死者の主人公の淳っていう名前の漢字、陸みたいなさ、目辺が目にさ、
はいはいはいはい、
右側の陸の右側みたいな作りになってるみたいな字、はい、まあ、あんま見ない字じゃんあれって、がバーンって書いてあって、なんすかこれって、淳じゃないですかって言ったら、淳って読むかいこれみたいな、なんか別の全然関係ないなんかの名前だったらしいんだけど、いや僕らこれが最後にオチで出てくる芝居やるんですよっていう風に言って、そうなんかいみたいなこと言って、
ね、
偶然の一致ですごい盛り上がったりとか、あと石巻のね僕のその同級生に今東京で俳優やってる人いるんだよって言って、今でも連絡取ってるよって言って名前聞いたら、半海さんってわかる？
わかんない。
俺はねなぜかすごく知ってて、なんでかっていうと俺女王の教室って天海祐希さんがさ、志田未来さんってやってたさ、 ドラマ超好きで、ね、うん、あれの教頭先生の役で出てた。
へ、
変なクセ者の教頭先生みたいな役で、はい、すげえ当時俺的には目立ってたから、うわこの教頭先生超いい役者だなっていう風に当時思ってたんだけど、の人だったから、あの人だと思って、そうすぐ分かって、我々のそう同級、高校の石巻の同級生なんだよみたいなこと言って、そう、あ石巻出身の俳優さんとか結構いるんですねとか言って、
うんうんうん、
あとちょっと行ったなんだっけ、なんか近くの町も中村雅俊さんとかが、
はいはい、
その辺の出身とからしくて、そう、ね、そう結構この辺はそうやって東京行って、まあテレビの人が多いけどそういう風に、うんうんうんうん、俳優さんもいるから、なんか演劇祭ねやるんだったら、せっかくだったらそういう人たちとさ、帰郷した人たちとさ、
うん、
ね、一緒にものづくりできたらいいんじゃないのみたいに言われて、うんうんうん、本当に確かにそれ実現したら超いいっすねみたいな話とかを聞いたりして、
うん、
うん、すごい良かったなっていうのと、
いいですね。
あとねお肉屋さんのねすぐ近くにある佐藤ミートさんっていうところでコロッケ買ってて、はい、俺コロッケとハムカツだからうまそうって思って買ったら、はい、俺はもうまたそこで謎のコミュ力が発揮されて、はい、買う時にあのお金払って、で、あよかったら僕らちょっとすぐそこでこの後1時間後ぐらいに演劇やるんで見に来てくださいよって言って渡したら、うん、東京から芝居しに来てんのって言われて、うん、あそうなんですよってさ、じゃあお代はいただけねえなってなんかお金返してくれて、いやいいっすよ全然そんな悪いですよって言ったけど、うん、いやいいよいいよって持ってき持ってきとか言って、コロッケとハムカツいただいちゃって、そう、そういうのばっかりでさ、その先でやってたね、なんかね芸術文化祭みたいなところもあったんだけど、そこはワークショップじゃないけど、その茶道の先生とかお花の先生とかが展示会みたいなとこやってるとこに、あのよかったら演劇やってるんで見に来てくださいって言ったら、その茶道をやってる人たちが、そのじゃあ今お抹茶入れるんで飲んでってよって言われて、茶菓子とそのお抹茶入れてくれてそこで飲んだりとかして、もうずっといただきっぱなしみたいな感じで、なんかもうね純粋に人の温かみみたいなのを感じますね。もう心が引っ張られまくっちゃってさ、もうやばかった。千秋楽のね俺の気持ちはぐちゃぐちゃだった。いいだわみたいな。芝居とかやってる場合じゃないですよ。本当に、
うんうん。
まあでもその分ね、それをお返しとしてさ、面白い芝居を見てもらって、うん、まあああいう作品だったからさ、その大切な人がどうこうみたいなことをやっぱり、うんうん、考えるきっかけにもしかしたらなったらいいかなみたいなとか思ってね、うん、すごくいい作品ができたなっていう。
いやいいですね、
うん。もらったものを使って。うん、お返し、演劇でお返しするっていう行為、こんなに幸せなことってあるみたいな感じで、うん、なんか意味性で言ったら本当にこれ以上ない演劇体験をしてきたなっていう感じがあったね、うん、
なんかいい意味で敷居が低いですよね、とても。なんかずかずか入ってくるとかじゃなくて、なんか同じところにいるじゃないですけど、なんか高いところからも低いところからも物を言わずに本当に同じところにいるなという感じがしますね。線も引かずに、
だから先入観がないんでしょうね、役者に対してとか、ね、こういうもんだとかっていうのは、うんうんうん、普通に人として接してくれるみたいなところなのかもしれないね。あと石巻西高校だかのなんか、ね、演劇部の子たちが見に来てくれてて、なんか去年も見に来てたんだって。で今年もまたフェブラボのその日曜日よりの使者また見れるって聞いたんで、
後輩、ね、そう
後輩連れてきましたみたいな、5人組ぐらいの子たちが来てくれて、その子たちは今年は別の団体で、石巻演劇祭にも参加してるらしい。
そうなんですか。
息子もいるんだって、作る側に回ったりとかしてて、その子たちがもう感想じゃないけど終演後に石巻に来てくださってやってくださってありがとうございますみたいな感じで言われて、何を言ってるんだろう、もうこっちは感謝しっぱなしですよ逆にみたいな、すごい本当心からの言葉をいただいたなみたいな感じで、すごく嬉しかったですね。いい体験だったね、
うん、まあ、やっぱりでも、うん、東京とね本当に違うんだなって、
う
ん、
全然違うと感じる、ああいうところを見ると
来てくれてありがとうって
ねなかなかね、
東京なんかさ、うん、来て当たり前やって当たり前みたいな、
まあ、みたいな感じになっちゃうもんね、
うん
うん、だからやっぱその辺ちょっと考え直すいいきっかけだったなみたいな、うんうん、やっぱり一人一人見に来てくれた人にも感謝するし、見に行く時もなんかそういうもうちょいフラットに演劇を楽しむ目線で見るとか、うんうん、なんかいろんなことを価値観をもう一度ちょっとリセットできたかもしれないと思って、うんうんうん、すげえいい体験だった、ね、うん、面白かったね。
やっぱりなんかそういうね、うん、ちょっと東京からっていうか自分がいる場所から離れた場所で、うん、まあ、旅行でもいいのかもしれないけど、うん、まあそういう体験、いい 思いができるとなんかすごく広がるじゃないですか。
広がるね、
世界が、
うん、
なんか今まで東京とか千葉にしかいなかったから、うん、そこのことしか考えられないけど、
うん、
もっとね遠いところまでこう感覚が伸びていくような、
う
ん、
ね、
今じゃあねあのコロッケ屋さんの人はどうしてんのかなみたいなこととか、うん、そういうところまでこう行くじゃないですか。
分かる。
で、うん、ね、例えば私たちは京都で勉強したことがあるから、うん、京都では、うん、私それが北に伸びて仙台ではっていうのがいいですよ ね、 ね、 ね、広がっていく感じが。
そうだよね、実際京都に行ったことによってさ、うん、なんか京都で何かが起こるとさ、あそこであれがあったんだとかさ、
そうそうそう、
例えば今年はさ、
ね、
雨がすごいね、はい、あったりとかあった時に、はい、わ大変だとか、大阪も地震あったし、うん、わあそこ大丈夫かなみたいな風にさ、うん、思考がどんどんどんどん飛んでいくようになったよね。
だからそれこそ、まああのね、東日本大震災の時のそういう東北の甚大な被害っていうのは、
うん、
私たちはもう、まあ、過去のこととして今あるけど、
うん、
これからはまあ逆にね、
そうだね、
そういう感覚がまた変わってきますよね、
うん、
大変でしたねだったけど、なんかまた違う感じになりますよね。同じとは言わないけど、うん、言わないけど
足を一度踏み入れて知ってしまったことによって、
う
ん、だいぶ、
うん、
もう人ごとではないみたいな感じにどんどんなっていく感じとかね、
それはとってもわかります、
うん、なんかねそれで、まあ、ちょっと話今の方向に行ったからせっかくだから話広げると、あの、
はい、
深海6000とか深海8000っていうさ、あの深海の探査艇ってあるじゃないですか、あの有人の探査艇、
うん、
あの人が中に入ってっていうやつの、うんうん、作ってる人が、今年 の、 あの俺が好きなさラジオのさ伊集院光とラジオとのゲストにいらっしゃった時があって、
は
い、その時にて俺もねそれで深海展をちょうどやってる時期と合わせてきたんだよね。その深海6000とかが展示されてるあの東京のさ、
はい、
上野の、
はい、
東博だっけ、あそこに展示されているので、
うん、
そのプレゼンしに来ましたみたいな時だったから、ラジオも聞いてその実際に足も運んで深海展も見に行ったんだよね、
はいはいはい、
でその時にその方がお話ししてたのは、有人の探査艇を作る意味って海洋のその深海のなんていうの、そういう学者的には例えば学問を進めていく上で、
うん、
あんまり利がないというか、
う
カメラをどんどんあの入れていけばノーリスクだし危ないことって全然ないじゃん、
はいはいはいはい、
だからそっちの方がいいじゃんっていうふうに普通にみんなそう思うじゃん、
はいはい、
で実際そうなんだけど、だけど逆にだからね、だからその、うん、なんていうの、有人の探査艇をわざわざ作る意味ってあるんですかっていう議論って常にあるんだって、
はいはい、
で一度でも有人探査艇に入って潜ったことがある学者の人は、はいはい、誰一人としてあれが必要ないとは言わないんだって、
はいはいはいはい、
それはなんでかっていうと、実際に潜って目に見えるもの以上のものを体感したことによって、
うん
う
ん
う
ん、
こう脳がもう一気に開けてっていろんな考え方ができるようになってくる。だから学問を進めていく上ではどうしても人間が考えるんだったら脳をどんどんこうパージさせていくじゃないけど、
はい、
進化させていかないと思考が及ばないから、
はい、
学問を進める上で絶対人間が行って、うん、何かそういう新しい感覚を得た方がいいみたいなことを言ってた。
とてもいい話ですね、
うん、なんか面白いなと思って、そうか、確かに、
まあ、もう演劇ですねそれは。やっぱり体がいつまで経ってもデジタル化しないっていう、
うん、
アナログでいた方がやっぱりどんどん鋭くなっていくし研ぎ澄まされていくっていう、それはだから私たち、まあ、お芝居やってますけど、
う
ん、そういう学問の世界でも
同じような
肌で感じた方が分かることがあるっていうのは
演劇に通じるよね。
本当にそうだと思います、ね、いい話を聞きましたね。それは
だからガンダムとかでも全く同じようなことを言ってて、機動戦士ガンダムって人間が宇宙に飛び立ったことによって新しいニュータイプっていう存在が生まれていく話じゃん。だから過酷な環境でも人はこうやって生きていかなきゃいけないとかさ、価値観とかがどんどんどんどん変わっていくのが救いじゃねみたいな話だったりするわけですよ。だからそれと近しいことが地球の内部でもそうやって起こってんだなっていうふうに思うと、
はい、
なかなか興味深い。だから本当は外国も行ったりとか知らない人と話したりとか、
うん、
水戸の地とかにはちゃんと足を踏み入れたりとか、そういうことして自分の脳みそのパージとか、
うんうん、
感性を広げていく行為っていうのはすごくやった方がいいなっていうのは思った、
うん、
その時に。
いや本当にそう思います、うん。だからどんなにテレビで見ても写真集で見ても分からないっていうものが絶対にあるんですぜっていうね。
百聞は一見にしかずって、昔の人は本当によく言ったものだなっていう。
可愛い子には旅をさせよう、違うかな、
まあまあでもなんか近しいようなものがね。だから8000、深海8000とかだけど、ゆくゆくは、フルデプス 全部地球の水があるとこ海水があるとこは全部潜れるやつ、フルの深さまで潜れるものを私は作りたいんですっていうふうに言って、そうすることによって何かもっと学問が一個上に進化していくんじゃないかみたいなので、そう作りたいって言って、わあ夢のある話やなみたいな、
いいですね、
演劇に通じるからね、すごく考察が深まって楽しいなって思って、でね、ちょっと企画にも行きたいんだけど、もうちょっと石巻の話したくて、向こうで演劇祭の実行委員長 の、 あの矢口さんということで仲良くなりまして、
あれ
で話してたら私ああの塩原さんの劇団 の、うん、あの熊谷さんという方と知り合いなんですよと言われて、れえそうなんですかって言って、
あれ
ちょっと昔ちょっとご縁がみたいな感じになって、こんなところでその名前を聞くかっていう感じで、
ご縁が
そうなんですよ。で打ち上げにも来てくださって、矢口さんといろいろ飲んで話して、国分寺大人クラブの
そこもね
T シャツ着てたから
つながってるんですよねっていう、
それ国分寺の T シャツじゃないですかって言ったら、うん、そうなんですよと言って石巻の地で国分寺そうかみたいな感じで、いやそう、そういうご縁がありました。どういう関係だったんですか。
あ、大学の先輩です。
あ、
大学で私が唯一入っていたサークルの先輩です。
だから東京にその時はいたってこと
だよね。あ、そうですそうですそうです。あの早稲田大学に私は通ってたんですけど、うん、あの別の学部 の、 あの先輩だったんですけど、はいはいはい、同じところに所属していまして、いろいろ本当に遊んでもらいました。
遊んでもらいました。
お世話になったとも言うし、でもなんか遊んでもらったなっていう感じ。矢口さんも本当に面白くて楽しい先輩だったから、楽しいっていうイメージしかない。楽しかったなって感じ。
いい人だった、本当に普通に、
うん、さんいい人、うん、
いろんなね、うん、その石巻のディープロードをたくさん教えてくれた、はい、居酒屋街とかスナックとかいっぱいある、はい、あのなんか祇園みたいな京都でああいう感じのちょっと怪しい雰囲気の街があって、その辺とか教えてくれて、うん、昔は漁師町だったから、まあ、別に今も船あるけど、そういう人たちはこうやって何ヶ月かに1回停泊してあそこで夜の街で遊んでってみたいな感じの街だったらしいから、はい、夜の街も結構活気があって楽しいところだったね、へーみたいな感じで、うん、矢口さんと。
矢口さんはもう石巻に住んでるってことなのか。
もう完全に向こうで会社、石巻 2.0 っていう会社をやってまして、はい、うん、そうなんですよ。
すごいな。
そう、すぐ近くに俺らがやった旧関係丸商店の真向かいにあるいろりっていうカフェの奥にそのオフィスのスペースがあって、うん、そこでお仕事されて演劇のコラムを書いたりとか、うん、新報に、うん、記事を寄稿したりとか、うん、なんかいろんな仕事をされてるみたい で、
うん、
で今度あの、ね、ラジオもやってるの石巻で、
あ、
演劇のラジオやってるんで、今度ちょっとよかったら出してくださいよって言って、
お、いいですね。
あとね、しこめん聞いてますって言ってた。
嘘
この間の多分石巻の話した
やつを多
分聞いてくれてたんだと思う。そうなんですよ。
いや、すごいわ。
矢口さんとねお話ししてきましたね。
いや、
あとね、受付がね、元バナナ学園の、うん、何さんだっけ、ごめんなさいちょっとど忘れちゃった、かなみさんだっけな、
菊池かなみさん、
あ、そうかな、うん、
あ、そうなんですか。
あれは向こうでやっぱりいて受付してくださってて、
あ、そう、
そうで初日に、あ、これねすごいトラブルな話なんですけど、
はい、
あの受付の入り口がカフェの入り口として見立てて、あの今こそ別れ目で私が登場するシーンから入ってくるんですけど、かなみさんにそのことが多分池田演出の池田から伝わってなかったらしくて、
うん、
俺が最初カランカランって入ってきた時に、うん、いらっしゃいませみたいな感じになって、うん、あ、ご予約されてますかみたいな感じになって
本番ってことですよね。マジで
俺がすげえガン無視するような
それは
で、この人この客、うん、めちゃめちゃ舞台の方入ってくるな
マジで
やべえって思って、もう申し訳ね、伝えてなかったっていうか池田さん伝えといてよみたいな。
いや本当だよ、伝えとけ伝えとけ。
そうで、なんかその前に何度か挨拶もしてたんだけど、俺がもう完全にひげ剃って、うん、髪も下ろして、
学ランだしね、
そう、学ラン来て、しかもあのちゃんとちょっとだけメイクもしてたから、うんうん、全然違う人だと思ったらしくて、
マジかよ
気づかずに、ついにいらっしゃいませみたいな感じになって高校生にしてはおっさんでしょみたいな感じをもうちょっと感じ取ってほしかったなっていうトラブルあったなっていう、
感じ取ってはいたかもしれない、
感じ取ってはいたかも
しれない、
そう、そんなことがあったんですよ、うん、まあ、裏話ですけどね。はい、どうしよう、あと、うん、ちょっと行っちゃいますか、
ちょっと行っちゃいますか、
うん、じゃあこの企画入るんですけど、
はい、
これ多分知り切れになるんで来週にも続きます、
はい、はい、
では今週も企画に行ってみたいと思います。
はい、
今週の企画はテレビアニメ10周年記念&コンプリートブルーレイボックス発売記念ダブル記念企画、うん、ハードモードな現代社会で力強く生き抜くことを教えてくれる名作青春熱血アニメトラドラの面白さを今一度話そうスペシャルその1。
イエーイ。というわけですね、今日この収録日、うん、10月24日、うん、今日は何の日、ふっふ、何の日でしょう。
ドラフト会議の前日。ブブ、え、狙ってんじゃん。
確かに狙ってるけど正解は、うん、テレビアニメ10周年記念のコンプリートブルーレイボックストラドラの発売日。
あー、そういうことか。
そうです、今日発売にしたんです
よ。今読んだのに全然気づかなかった
これが発売したんですよ。あ、
そういうことか。
10年前のアニメが今こういう形になってブルーレイボックスとなって なんと発売されたと。
ブルーレイだ、なるほど、ね、
記念すべき日なんですよ、はいはいはい、今日は。なんで、うん、トラドラの話をします。で、うん、来週もこの話するんですけど、うん、どこまで行っちゃおうかな。じゃあトラドラっていうのが一体何なのかという、これをじゃあ、はいはい、熊谷にせっかくだから読んでもらおうかな、はい、トラドラとはというところですね。
はい、トラドラとは竹宮ゆゆ子原作のライトノベル、はい、原作小説は2006年から2009年まで電撃文庫から本編全10巻が出版され、はい、このライトノベルがすごい2009では作品部門の年間第2位に輝いた。また2008年10月から翌年3月まで2クール全25話でアニメ化された、はい、その他スピンオフ小説、漫画括弧現在8巻まで刊行、ゲームやドラマ CD など多彩なメディア展開がなされ、かついずれも原作ファンから多くの支持を得ている。今年2018年10月をもってテレビアニメから10周年となる。キャッチコピーは超ド級ラブコメ
ということですね。超ド級ラブコメという。
ほう。
なんじゃそれと。
ただのラブコメじゃねえぞということですね。
という感じですね。
は
あ、まあその名にふさわしい感じですね、うん、ラブコメだと思って見てると、うん、おーマジかよ、えぐられるわみたいなしんどみたいな感じにだんだんなっていく感じが超ド級ラブコメって感じですね、
うん、なるほどね、
はい、で僕この企画タイトルにも入れてるんですけど、はは、熱血青春アニメ、青春熱血アニメとか、ははあと力強く生き抜くことを教えてくれるという言葉を使ってるんですけど、それぐらいこうなんだろう、うん、熱い、
そうですね、
熱い感じのアニメなんですよね。
熱そうですね、だいぶ、
はい。で原作はそうライトノベル全10巻でそんなに長くはないんですけど、僕もこれ全部読みまして、読んだっていうか、当時その2008年かアニメ化されて第3話ぐらいの段階でトラドラの存在を知って、リアルタイムで次週はどんな話なんだろうっていうのを見てるうちに、うん、これ原作の方が早いぞって、早いっていうか、まあ、実際早かったのだいぶ出てたから、
うん、読めるからね、うん、
からもう買って先話しろって思ってめちゃくちゃ読んでた。で最後の最終10巻の発売と、テレビアニメの最後の、はい、全25話の最終25話がほぼ同じぐらいのリリースだった。だから最後だけちょっと違うんだよね、本当にちょっとだけ違う、ほとんど一緒だけどっていうぐらいめちゃくちゃリアルタイムでやっていたアニメで、もう毎週楽しみでさ、来週どうなっちゃうんだろう、うん、どうなっちゃうんだろうって言ったら、うん、どんどんどんどん、そんなことになっちゃうのみたいな、信じられない展開に、最初の3話とかはマジで振りだったんだみたいな感じで、はいはい、どんどんどんどん話があるよあるよと、
なんだなんだ、
なっていくようなアニメなんですよ。
なんだなんだ、何が起きてるんだ
ちょっとねその辺の話を、うん、じゃあ来週にたっぷりしたいと思いますので、はい、ね、今週はそうですね、うん、一旦この辺で締めて、うん、来週のトラドラスペシャルその2をお楽しみにという感じですね、うん、はい、では、告知なんかはありますかね。 あれがあるのか、コントレックスがまだ
言えます、
この時は言えますね、
言えますね、うん、はい、11月26日27日で新宿コントレックスボリューム21をやります、うん、ホームページなど調べてください、来てね、うん、
そんな感じですね、
そんな感じです。
塩原はまだ発表されてるか分かんないんですけど、12月ぐらいに何かをやりますっていうのと、うん、来年ぐらいに何かをやりますっていうのだけまたぼんやりと伝えておきますので、はい、
はい、
ではちょっと今週はこの辺にしますかね、
はい、
はい、では今週もこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
熊谷でした。
さよなら今日。
塩原敏之のしこめんねお。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいなー。